ツイートをする。ツイートをする。ちょっと待ってね。眠い。かなたんと、かなたんと話そう。この上、このタグで、みんなのことを監視し、するスペース。皆さん、こんかなた、こんばんは。あ、ちょっと待って。こんばんは。眠そう。めっちゃ眠い。あんね。眠い。本当はね、今日ね、23時とかから、ラストの、キャマタンなのらで、水中ラボに行かないって、コラボを誘って行くことになって、その準備をね、パーチャマとか始めたばっかりだから、準備をしようと思って、で、その準備配信をしようと思ってて、最近あんま配信もできてないから今日はしたいなと思ってたんですけど、今日はダンスレッスンちょっとあったり、打ち合わせとかなんかまあいろいろあったんですけど、いろいろあっていろいろ終えて帰ってきて、お風呂入ったらもうすごい眠い。今日なんかもうめちゃめちゃ眠いと思って、これはまずいって。なんか、お風呂じゃない、リビングで、なんか、こう、スマホをいじりながら、なんで、準備しなきゃいろいろとか思ってたら、なんか、一瞬寝て、手からスマホがゴトーって落っこちて、みたいな。びっくりしました。こうかなた、誕生日まで一週間切りました。いつなんだ、君の誕生日は。載ってないじゃん、あれに。ツイッターに。載せなよ。誕生日何日みたいなやつ。おめでとう。いろいろお疲れ様。だってもうみんなと喋、あ、そう、ローソン行きました。今日から、ホロローソンというキャンペーンというか、一番くじと、クリアファイルとか、もういろいろちっちゃいポスターとかね、ちっちゃいノートとか、対象商品を購入したらもらえる、イベントじゃない、キャンペーンがね、ローソンさんでやってるんですけど、カナタスは、サンプルで自分の、全員じゃなくて、自分が、出てる、今回だと鍋敷とかは、多分送っていただけるんですけど、今回、まだね、まだ手元にはなくて、そろそろ多分届くっぽいんだけど、ちょっと気になってさ、いつも見に行くの。で、一個だけ買うのね、自分のやつをいつも。なんか、クリアファイルとかは一個自分の、物を一個だけ買って、なんかちょっと嬉しいみたいな 気持ちになるんですけど、今日、いろいろね、お仕事とか、ね、なんかやること終わった後に、夜はスタジオに行って、いろんなね、ちょっと大きな打ち合わせがあったんですけど、スタジオを使ってね、でもそのなんかちょっと、前の時間が少しだけ、20分ぐらいあったんで、近くのローソンに行ってみたら、まだ一番くじと、ミックスジュースとかあって、やったーと思ってちょっと買いました。一番くじも何度か引いてみて、鍋敷き当たりました。なんで鍋敷きやねん、僕。薄いと思ったけど、なんでこんな僕薄い感じのグッズなんだって思ったけど、買いました。かなたん、今日のローソンコラボめちゃめちゃ可愛い感だ。まだ全部手元にないけど、可愛いかなたんたくさんゲットできて嬉しかった。毎日たくさん幸せをありがとう。可愛い。 女の子に感じる。まゆらちゃん、かわいい。前もツイート、スペースの時とかもだし、いっぱいあれだよね。いつもさ、リプとかもくれますよね。僕結構みんなね、リプくれてる人とかさ、あれで覚えてるよ。スパチャだけじゃなくて、スパチャを投げてくれる人だけじゃなくて、覚えてる。ありがとうね。女子の予感。でも女子じゃなかったとしても、女子への擬態がうまい。もうほとんど女子。寝てもいいのよ。リビングで寝るのは相当疲れて、疲れてんのかな？疲れてるわけじゃないんだけどね、眠い。ラストやろうと思ったけどね、ちょっと今日寝ると思うわ。今日はね、無理な気がする。だってね、お風呂を沸かしてる間、15分ぐらいあるんですけど、お風呂を沸かしてる、なんか15分ぐらいの時に、一瞬ラスト立ち上げて、で、なんかハロウィンイベントが始まったんだけど、やってる間に目閉じてて、気づいたらね、終わってた。なんでもすぐ閉じました。そう。一番くじではないのでは、嘘、ちょっと、間違い情報は良くない。ローソン、くじ、ホロライブ。ホロライブくじですね。すいません。一番ではありません。失礼いたしました。ホロライブくじ。ホロクッキング、おかわりでございます。こちら、ローソンさん、HMV&BOOKS さん、ユナイテッドシネマ、ユナイテッドシネマやん。ユナイテッドシネマやん。あ、でも、ユナイテッドシネマ、あれだわ。あれだわ。としまえん、あ、としまえんのユナイテッドシネマ行ったことあるわ。あ、豊洲もある、豊洲も。そう、いろんなところでね、やっておりますね。ローソンだけではない、ということです。コメント全くしてないのは損してるのかな？そんなことないよ。そんなことないで。ありがとうね。なんか、僕が思うのは応援してくれる人で、コメントとか、リプライとかをしてくれる人とか、スパチャをしてくれる人って、ものすごい、こう、本当に一部の人だと思っていて、とてもありがたいんですけど、こうほとんどの、本当に多くのほとんどの人は、何も言わないけど、プラスの感情で応援してくれてるのかなって思ってるのね。そう。なので、なんかね、やっぱりね、何も言わないけど、かなたん好きだよって応援してくれている人たち、何もこうコメントしないし、リプライとかはしないけど、タグとかつぶやかないけど、グッズ買ってるよとかさ、いつも見てるよとかさ、そういう人たちがいることもね、忘れてはならない。むしろそういう人が一番多いのだ。ありがてえと思うようにしております。で、思った別の会社さんです。本当にすいません。一番のくじではございませんでした。田舎だからないんだ。やかれ、僕、田舎で育っているからめちゃめちゃわかるよ。カントリーマアム買ったらカントで叫んだ。ありがとう。僕はカントリーマアムを買ったらね、ふぶき先輩だった。ふぶちゃんだった。配信見てても眠かったり、で、米や感想ツイートできない日あるわ。全然なんか無理しない範囲で、でも嬉しいよ。みんなのコメントがあるからこそ、配信は成り立つからね。誰もコメントしなかったら成り立たない。成り立つ配信もあるだろうけど、もちろん。僕はね、苦手だね。僕はね、苦手だね。みこちと違って翻訳、働いてます。あ、ほんとだ。いや、でも、かなたさんは今日ちょっと眠いから、と、ゆっくり喋れているだけで、普段は、なんか早口だからか、変ですよ、このツイッターの翻訳。おかしいことになってますよ。はあ、コメントあんまりしないけど応援してるグッズも買ってるよ。ありがとう。嬉しい。 ずっとロム線だったけどコメントする喜びに目覚めた民。いや、それもわかるな。なんかコメントするってなんかまた変わるよね。気持ちが。かなたん優しい。いや、優しさじゃない。むしろ本当にね。本当にありがたい。僕のね、何かを応援するときって、ロム線なんだよね。まずリプもしない。タグもつけない。コメントもしないけど、めちゃめちゃこうチェックするみたいな。だってさ、大ファンとかとはちょっと違うかもしれないんだけどさ、あれだよ。ヒカキンだって見てるけどさ、ヒカキンにコメントしたことなんてないぜ。え、なんならチャンネルの登録も最近までしてない。なんかチャンネルの登録あんまりしなくてさ、でもね、最近ね、やっぱチャンネルの登録しようと思ってヒカキン登録しました。はい。そう。早口で思い出したけど、昨日のホストとつまち行ってたら本当に面白かった。あれさ、ね、あれはさ、なんか最初にさ、すごいこう、どうしようと思って、なんかね、るいちゃんが話しかけてくれて、カナタ先輩もしかして、スペースで、ホストの、るいちゃんのホスト企画のことって話してくれましたか？みたいな。なんかエゴサしたら引っかかってって話しかけてくれて、あ、話しちゃったって 話しちゃったって言ったらなんかね、よかったらぜひ来てくださいって言ってくれて、僕全然行くけど大丈夫かな？みたいな。いいのかい？って返したらね、もちろんですみたいな感じで。行くことになりました。そう、なんかね、突するのさ、実は全然最近してたサロンをつけろよ。すいません。ヒカキンさん。なんか最近、突に全然、ほんと、あんま行かないのですよ。昔はね、やっぱり入ったばっかの時は、ホロメンと仲良くなりたいと思って結構突行ったんだけど、一年ちょい前ぐらいからもう全然行かなくなって、なんかうまく、短い間で上手に喋れんと思ってさ、ちょっと苦手意識があって、全然なんか行かなかったんだけど、そう、なんか今回はスペースでみんなと、なんかどんな、カナオバで行くとしたらみたいな話したじゃん、星も。あへようって。なんかそういうのを全部使ってみました。かなこさん。頭にクロワッサン乗ってたね。あれすごい上手だね。あれ僕がクリスタでさ、イラスト屋さんの虎借りたけど描いたんだぞ。すごい、めっちゃあれを、ああいうおばちゃんいるよね。なんか黄色い服着てさ、虎の服でさ、なんか赤いさ、赤のなんかバラなのか何なのかわかんないけど、なんかお花のブローチつけててさ、ものすごいゴロゴロでかいなんかアクセサリーがついた長いネックレスつけてるみたいな。そう。お腹のおばちゃんうますぎた。ありがとう。ありがとうなのかこれ ありがとうなのか？さゆりを参考、あ、そうだよ。さゆりを参考にした当たり前やん。あ、でも、とはいえ、ホストに行くおばちゃんとか、大阪のおばちゃん、面白いとかでちょっと 検索してみたけど、そうね、もう時間がギリギリあった。服もかなたんがそうでした。僕が書きました。そう。あ、そう、口紅もつけた。そう。いや、僕の私服コーデなわけないじゃん。焦げたクロワッサンじゃないのは、本当にさ、ホワイトプリニャンがさ、頭にクロワッサン乗ってて腐ってね、つぶやいてるの見てて笑っちゃった。ホワイトプリニャンも好き。ホワイトプリニャン。声聞いてこれ絶対パンチパーマやと思ったら、ちゃんとクルクルパーマで解釈一段だ。大阪のおばちゃんと言ったらね、パンチパーマですからね。さゆりはパンチパーマにしたことは一度もないんだけどさ、本当に関西行くとね、結構いらっしゃるからね。そう。イケメンエキス、そう、イケメンエキス吸っといたわ。そしたらさ、あとでさ、 普段口紅しますの？僕のことですか？僕はしませんね。僕は、もうマスクに頼ってるから全くしない。するとしたらリップグロスかな？なんか口紅は全然つけないかも。イケメンエキスはね、なんかさ、やっぱイケメンはもう気持ちが蘇るわ、みたいな、かなこさんツイートしたじゃん、僕。マジ、キキユと同じぐらい保湿力あるわ、もうほんまイケメン最高やわ、みたいな、もうビデオに。あれもさ、死後、昭和で調べて。解像度上げようと思って、死後、昭和で調べて、余裕のよっちゃんやわ、つぶやいたらさ、リプランのさ、平民たちがさ、かなこさん、イケメンと話せてよかったね、みたいな。若い子のエキス吸えてよかったね、とか言って、すごいついててさ、もし僕が、本当に50歳、60歳になって、あんな風なおばたまみたいになったら、リスナーのみんなをこみ合って、イケメンと触れ合えてよかったですね、とか 言うんかなと思って、ちょっと、笑ってしまいましたね。そう。なんか本当にみんながね、よかったね、かなこさん、みたいな。いっぱいイケメンの若いキスを吸っていこうね、って言われてた。ありがとう。あたり前田のクラッカー。そう。しかもあたり前田のクラッカー何度も言うからね、何度も。これはさゆりがたまに言うの。あたり、ほんなんあたり前田のクラッカーやんって。多分おばあちゃんから映ったの。おばあちゃんも言ってる。そりゃな、当たり前だのクラッカーよー。でもそれをこうね、なんかたまに、あたり前だの、あ、クラッカーってしっかりさ、あまで入れて、ちょっと歌舞伎みたいな動きをするときもあるんだけど、しないときもあるんだよね。リスナーも年を取るんやで、あ、そっか。そしたら、かなおばが、ルイスくんとか、若い子のホスト企画に絡んで、若い子もイケメンは最高やでって言ってたら、みんなも若い女の子は最高やでって言ってんのかな。なかなかやで。なかなかの地獄やで、それ。数十年後のリプライツリーみたいな。かなおばにもね、優しいということで、僕の中で平民のね、株がまた上がりました。平民のことはもう絶対的信頼してるし、してるんですけど、また株を上げてきたね、みんなは。おばたんにも優しいんだと思って。ババア引っ込んでろとかいうさ、思春期、反抗期のキッズいなかったな。ババアうるせえ。カレーまだかよとか、そういうリプライは。いや、ありませんでしたね。見た限り。カナタンイケオジのが好きじゃんって言うかもしれん。今はそうだけどさ、僕がリアルに60とかになった時に、果たしてイケオジの方が好きか、これはわからないよね。その頃には視聴者からイケオジのエキス吸うことになるよ。わかんない。その時には若者が好きになってるかもしれないじゃん。そう。ルイちゃん、クラッカーを食べるクラッカーと誤解してたね。あたり前田のクラッカーって食べるクラッカーじゃないの？ちょっと僕もあたり前田のクラッカーのね、元ネタというか、知らないんだ。鉄板ネタを繰り返す。そうだよ。関西の、少なくともうちの家族は鉄板ネタをね、もうしょっちゅう繰り返すよ。そう。うるせえ、ババア。ノックしろって言ってんだろ。カレーまだかよ。うるさいな、あんた。もうほんまに。自分で、ご飯も用意できんと、そんな風に言うんやったらもう作ってもらってありがとうございますやろ？リビングまで降りてこなあかんよ。なんだあんたところまで持っていかなあかんねん。降りてきていただきますやろ。もうほっとくで、ね。もう何も作れへんで、ね。カレー作ってもらってありがとう。思いなさいよ。ほんまに。何がノックしろよ、もうあんた。あんたまだもうほんまに働けへんねんから、もう親のもとでな。あんたはまだな。もう、親がもう監督してんねん、あんた。あかんで、そんな。いくら思春期とはいえど、もっと可愛らしい愛嬌のある言い方すな、あかんで。ババア長生きしろよ。いいこと言うじゃねえか。めちゃめちゃいいこと言うじゃねえか。ババア長生きしろ。野菜クラッカー。あたり前田のクラッカー。ほんとだ。あたり前田のクラッカーって今まだ売ってるの？てか、ほんまにクラッカーなんや。あたり前田っていう会社ってこと？これ。 なんかね、あたりまだ暗かって何って、さゆりに聞いたことあるんだけど、なんか確か、クラッカーの CM みたいな、言ってたな、なんか正解はいちご製菓みたいなもんやって言われたんだけど、正解はいちご製菓も、なんか、なんだっけ、CM だっけぐらいで、なんかあんまりピンとこなかった。あたり前田っていう会社ってこと？ってことはあれ、ホロライブのクラッカーと同じってことか。すまんかった、おかん。もう分かったらええねん、もうそうやってな、素直に、ごめんなさいがな、言える子に育ってな、もう嬉しい、もう、もうお母さんはもう、あんただけやかも、あんたのことをな、もう世界中のな、誰もがな、あんたのことをもう信じないと、もうあんたのことなんかもう嫌やと言うてもな、もうお母さんだけは、もう最後までな、いつまでも、もうあんたがもう何してもな、なんやかんや言うてあんたの味方や。もうせやからもうあんたも、もうそんな、お母さんに対して失礼なこと言うんちゃうね。もうお母さん以上にな。もうお母さん以上にあんたを愛せる人なんてな。もうおらんよ。ええか、母さんじゃねえかよ。ママが来てーてーや。ママが来てーてー。母さん。母さん。泣けてきた。爆笑。ほんま、ありがとうな、おかん。面白い。あんまり反抗期なかったか、なんか不思議やな。僕はあんまりそこまで反抗期なかったな。なんか部屋に入ってこられるのは嫌だったけど。てか、多分今でもね、ちょっと嫌だけどね、部屋に入ってくるのとか考えるだけで。そんななんか、さゆり、うちに来たときは、やっぱね、さゆりね、僕が一人暮らしをし始めてから、めちゃめちゃその、多分さ、一人暮らしの簡単さ、早かったんで、プライベート、自分のね、プライバシーの、こう、なんか、場所というか、いうのをすごい、こう、気にしてるのかな。それで、早う家出たんかな、と思ったんかわからんけど、めちゃめちゃ一人暮らしし始めてから、そういうの気にし始めて、なんかね、引っ越ししたって言っても、なんか遊びに行ってか、みたいなことはね、言わなくなってきて、最近とか誘ったら来るけど、自分からはあんまり、たまに来るんだけどね、たまーに。なんかあんまりなんか、部屋とかも勝手に入んないし、何があるとか、これがあるとか、あんま根掘り葉掘り聞かなくなりましたね。最近。母ちゃん、俺が間違ってたよ。もう分かった、ええねん、分かった。母さん、クラッカーをつまんだらボロボロにしちゃう？いや、さすがにクラッカー、マカロンはボロボロになるけど、クラッカーは硬いでしょ。マザコンになりそう。いいんじゃねえの？いいんじゃねえの？わかんない。マザコンってさ、嫌われるの？なんか僕あんまりさ、マザコンの男の人とかもよくわかんない。ピンときてないんだけどさ。でもさ、普通さ、ママのこと好きでしょ。わかんないけどね。もちろんいろんな家庭があるから、ママのことが好きでいられるっていうのは、もうその時点で幸せなのかもしれないけどさ。でもなんか、こう特に問題、大きな問題がなければ、親のことってやっぱ好きなんじゃない？わからんけど。知らんけど。自分は親と全く口聞かなかった。そしたら今度は嫁だな。親と口聞かないことは別に悪いことじゃないと神田さん思うから、口聞かなかったらもう次はじゃあ嫁だね。親が頼れないならもう嫁と友達で周り埋め尽くすしかないな。いい嫁をゲットしよう。どこで出会うんだ、みんな。みんなどこで、やっぱり職場とかなんか。ちゃんと大人同士として接してくれてるのかな？ああ、でもそうなのかもしれないね。そう。部屋に入らないかも。ちゃんと体そうね、大人として見てくれてんのかも。人よりたまにドア閉めてたのに、無言で後ろに立ってる猫にビビるわ。かわいい猫って扉開けられんの？男はみんなマザコンって聞く。いや、だろうな。そうでしょうよ。だってカナダさんだってさ、おっきいおっぱい大好きだけどさ、やっぱりね、さゆりのおっぱいで育ったからね、それだと思うんだよな、カナダさんは。カナダさんおっぱい離れ遅かったからな、すごく。それのせいかなって思ってるわ。ふわふわが好きなんだ。マザコン男は意外と多いと聞くけど、どうなんだろう。なんかその、 なんか嫁さんとかさ、わかんないけどさ、彼女とかが困らない程度なら別にいいんじゃねえのかなって思うけどね。なんかそのマザコンの度合いのせいでさ、なんかこう、恋人とかわかんないけどさ、なんかトラブルが起きるほどだったら隠そうって感じだろうけど、嫁とは。嫁なんて、嫁とはって言われても僕だって嫁なんていないのだから。嫌われるよ、ソースは私、その理由で離婚された。でもね、マザコンが悪いわけではないと思うよ。その、お嫁さんだってね、いろんな人おるからな。そう。だから何とも言えねえ、いろんなケースがある。今度はマザコンを受け入れてくれる女を探そうぜ。大丈夫、大丈夫。僕なんて誰もいないし、ここで台唱えるんだから。隠してもバレるんだ。そうなんだ。必ずパイ離れが遅くてさゆりに吸われたんか、なんてこと言うね。さゆりは小さくないんだけどな。おかしいな。悲しい。カータのスペースは本当はあれがすごいとこ行くから面白い。離婚したところ拾っちゃった。でも離婚してもきっとね、またいいことはあるよ。大丈夫。大丈夫。人生いろいろあるけれど。そう。地雷を踏んだ。嘘、地雷踏んじゃったんか。ごめんね。ごめんよ。いろいろある。いろいろあるよな。でも、カナタも早くいい人見つけて。いや、無理無理。いい人を探すなんてことに興味ないね。いい人を探す、見つかるかもわからん、いい人を探して、恋愛をして、なんて、ややこしい過程を考えたら、もうずっとこの活動をしていたいよ。当たり前田のクラッカーやろ。前田のクラッカーやろ。そう。カナダンとこ、カナダンこれから成長する可能性がある。え、おっぱいか。当たり前だろ。さゆりは小さくない。さゆりもかな。さゆりも小さくないかな。そう。母ちゃん、ほんと優しい。え、なんで？何優しいなの？なんか僕、あんまりなんか、なんだろう。難しい。人と接するときにさ、優しくしようとかは、なんか最終的に人に優しくとは思うけど、なんか優しくしようというよりさ、え、難しいんだけど、何度も言ってるかもしれないけどさ、あんまりこう、偽りすぎると伝わりづらいかなって思うんよね。なんかいい人に見られたい、優しくしたいばっかりが先行して思ってもないさ、優しい言葉を言うとするじゃん。なんかそれって、さあ、何言ったか忘れたらもうすぐにさ、嘘がバレるみたいな。で、嘘だなって思ったらさ、どんなにさ、例えばずっとさ、なんかさ、かわいいかわいい、かわいいね、かわいいねって一生さ、かわいいねじゃないの、難しいな。でもなんかね、嘘だって思ったらさ、その瞬間相手はショックじゃん。からなんか、思ったことを伝える中で、その選択をどれにしようかなで、相手が喜ぶことみたいなので考えるようにしてるね。なんか、むずい。言葉にならねえわ。人生楽ありゃ苦もあるさ。いや、ほんとだよ。結構苦の方が多いで。人生なんて。かわいいねは嘘だったってこと？いや、かわいいねはマジよ。かわいいねは、例えば、なんかこの、ラストのやつをツイートしたいっていうだけで可愛いねをするわけではなく、本当に可愛いねと思ったらツイートするということ。だって可愛いんだもん。人を傷つけないように言葉を選んだりすると逆に空回ることはよくある。ああ、でも、傷つけないように言おうってしてることが伝われば、また変わると思うな。もしちょっと空回って変な言い方とかしたり、まどろっこしくなったり、遠回しになったりしても、あ、この人は気を使ってくれてるんだなっていう風に伝わったら、その気持ちだと思うけどね、言葉も大きいけどさ、 なんか人の言葉で傷つくのってその奥にある感情を予想して傷つかない？バーカバーカって言われてもさ、言ってきた相手とさ、その言ってきた時、言う時の場所とかで違うじゃん。目の前で言われてもさ、なんだよーって感じだけどさ、あの子、かなたんのこと裏でバーカバーカって言ってたよって言われたらショックやない？ 僕がいないとこで言うってことは僕のこと嫌で消えてほしいのだろうかみたいに思わん。 そう、ケースバイケースや。やっぱ気持ちを伝えないとね、気持ちをねと。苦の方が多いけど、患者さんに出会えた一点が限りなく多いからラッキー。めっちゃ嬉しいな。そう言ってもらえると。えへへ。こよりの服の褒め方でショック受けたカナタさんの話を思い出した。ショックは受けてないけど、こよりが、必死に言葉を選び、なんかよくわからん褒め方をしてるのを聞いて、なんか、てか最初褒めてなくて、え？と思ったよね。え？え？いい服じゃねえかと思って。アーバンな。こよりがなんか都会って書いてあった T から始まったような気がするから、TOKAI 都会って書いてあったかも。いや、忘れちゃったとか言ってたけど、アーバンだから。アーバン。違う。都会じゃなくて、アーバンって書いてあるんです。僕がこの間、スタジオに着ていった服。ちなみに今も着てます。はい。アーバン。都会っていう意味らしい。なんか、アーバンって服に書いてあって、めちゃめちゃかっこいい。なんだろうと思って、お家帰って調べてみたね。アーバンって。そしたら、なんか都会って出てきたから、おー、都会かーって思って。全然違うやん。いや、全然違うやんでしょ？しかも、その時さ、こよりにもね、散々ね、みんなにいじられたし、アーバンのこと、その、スタジオの時に。で、僕もさ、ほら、こよりも欲しいか？アーバンとか言ってね、めちゃめちゃアーバンの話出したのにさ、忘れて、都会だっけ？ T から始まった気がするとか言って、こより僕のアーバンに全然興味ねえなと思って、びっくりしたもんね。え？まあ、でも、こよりもね、疲れてた。あの日はね、長かったからね、本当に。お疲れ様だよ。なんか、こよりさ、いつもさ、配信もすごいやってるしさ、なんかあれだよね、デビュー当時の自分と重なるというかさ、もう本当にどんなに裏で忙しくても、もう、命を削ってでもいろいろやる、みたいなさ、なんかね、倒れないかなとか思う時ある。旅行に誘おうと思ってる。フラメンの中でスペース適性かなり高いと思う。本当ですか？みんな、眠くなってきたかな？カイニア？都会とアーバンだとだいぶ印象ちゃうな。でもさ、でもちょっと思ったよ、僕も。なんか服のこのおっぱいのとこに、アーバンって書いてあんの、もうそれはそれでどうなのって。なんかさ、それこそさ、海外に来？ガーイズ！いるかな？なんかスペースにあんまり海外に来いない気がするんだけど、なんか海外に来とかがさ、見たときに、おお、アーバン！笑われそうじゃない？アーバンって書いてあったら。ねえ。ちょっとそう思うとって感じ。カードスも配信モンスターだった。そうなんだよ。最近できてなくてさ。なんかね、さっきね、自分のね、YouTube のね、配信、何日前に配信っていうの出るじゃん。あれ見てびっくりしちゃった。僕全然配信してないと思って、もうね、悲しくなった。めっちゃ悲しくなった。なんか、いつもさ、必ず1日前に配信とかで、なんなら2回行動とかしたりとかして、なんかいっぱいさ、もうさ、3日前とかでもういっぱい動画があったのに、なんかね、もうね、4つぐらいでね、1週間ぐらい前になっててね、確かに今めちゃめちゃ裏でバッタバタで、本当に忙しいっちゃ忙しいんですけど、それでも、なんか悲しくなったね。なんで配信と、裏でやらなきゃいけないことって、なんかこう、両立が難しいんだって思った。そう。なんかね、そう、パワープロもできてないしね。なんかね、今は、そう、今は、12月の記念日の準備をしてるからって感じで、そうなんだよ。でね、今年の準備はね、今までよりも結構、すごく大きな、カナダスの中では初めての挑戦にいくつかチャレンジしている段階で、それで前例がないと やっぱり準備だったりとか、打ち合わせとか、いろいろやらなきゃいけないことがね、たくさんあるよ。そう。なんかね、誰かがやったことだったら、このプロセスとかがなんかできてたりするんだよね、そのホロライブの中で。だからそういうのだと、やっぱりこうするといいよ。これはちょっとこうだよとかがあって、なんだろう、誰かがやってくれたことにより、後に続く人が近道できるっていうのかな。だから、もうちょい時間取れたりするんだけど、やっぱり自分が、初めてですねって、金沢さんが初めてですねってなると、やっぱ時間とかかかっちゃって、今回それがね、本当に何十人もの、何十人、マジで30人ぐらいのスタッフさんが動くようなやつとかもやってたりするから、ちょっとね、今回は、バタバタしてますねと。海外ですよ。イエーイ、海外に来てもありがとう。時間有限。それなー？それなー？でもね、寂しい。僕の思いは、これ他のホロメンに言ってるとかじゃないよ。はい、出ました、杞憂。これ僕の個人的な自分の活動の思いなんですけど、やっぱり、ホロライブって歌だったり、ライブだったり、本当にいろんなね、もっとたくさんの、ゲームになったりとかさ、たくさんこう、新しい世界に踏み入れて、いろんな姿を見せられる、そんなさ、素敵なところだけど、やっぱり基本はみんな配信を見てくれて、それで、あれだと思うんだよね、好きになってくれてると思うから、やっぱりどんなに、ホロライブが大きくなったり、自分がどんどんもうちょっと、ね、走っていけたとしても、基本はね、配信だと思ってて、やっぱり配信を、こう、できない時があるっていうのはもう仕方はないんですけど、配信を二の次のスタンスには、あんまりこう、基本スタンスはそういうふうには変えたくないなぁ、と思ってます。はじめの一歩はコロンブスの卵と言われて大変、かっけえ。かっけえこと言ってる。お風呂配信どうなったん？ああ、お風呂配信、はいはい、ほんとだ。4ヶ月経ってるって。お風呂配信。これね、そうだね。確かに ASMR ができなくなったからお風呂配信するって言ってしてないのか。お風呂配信。ASMR ができそうなんだけど、お風呂配信需要ある？ちょっとね、実は恥ずかしくて。恥ずかしくて、ちょっと、あれですね、後回しにしちゃってましたね。すいません。なんで恥ずかしいやん。お風呂配信。恥ずかしいやん。お風呂配信するか。お風呂入るだけやん。お風呂配信ってみんなどうやってんの？マリンと団長のやつは、あれだったけど、二人いる。いたからさ、なんかキャッキャって感じだったけど、一人のお風呂配信ってどういうもの？ねえ。今から入ろう。もう入ったよ。もう入ったんて。お風呂入ったよ。恥ずかしいよ。需要しかない。でもさ、お風呂入って何すんだろう。毎日やって。嫌 だわ。なんだろう。お風呂入るだけだよ。本当に多分。お風呂入って、え？ふぅ、みたいな。もう、独り言言わないからな。もうちょっとお風呂配信ですね。ちょっとすいません。ちょっと恥ずくて 恥ずかしくて、避けてちゃっていたんで、頭に突っ込みます。こよちゃんたまにお風呂スペースやってる。なんかこよりのさ、お風呂スペースなんか聞いたことないけど、なんかちょっとセクシーそうだね。ぽちゃん。今夜は、ふわ、ふわ、みたいな感じ。なんでそうじゃない。今夜は、ふわ、ふわ、ふわ。なんかディレイみたいな。がさ、お風呂での。ラプちゃんもやってる。マジ？変態しか喜ばん。変態じゃない人は喜ばんのかよ。まあ、両方やりましょうか。ASMR とね。お風呂入ってアイス食べよう。最近アイス食べてない。やっぱ夏の間だけだな。最近はね、なんかね、あったかいウーロン茶を、この間、フレア先輩がね、ケーキと共に買ってくれまして、そのあったかいウーロン茶を入れて飲んでる。今日もスペースの前に飲んだ。 そう。エコーかかった感じがいいのかな？そういうことかな？お水パシャパシャするだけで勝手に話し出すよ。今、カータンはゼロなんだ！そういうこと？お風呂でフーはおっさんや。え？嘘でしょ？でも、あれ、フーみたいな感じにならないということなんですか？一緒にお風呂入りたいのに、ぜひ、あ、さっき一緒にお風呂入ることができるんよね。そう思うと、それは大きいね。でも変態が多数派だから。確かにさ、大体の人は変態だと思ってるわ、僕。僕も変態なのかな。でも僕は変態じゃないと思うわ。皆さんに比べましたら僕なんてもう本当にもう平平凡凡の凡人ですよ。本当、ほんま。ほんまもう普通ですね。普通。あれ、ウーロン茶だったんだ。そう、ウーロン茶がいいなーって言って。僕、紅茶はね、紅茶も好きだよ。紅茶も好きなんだけど、結構お砂糖入れたりとかして飲むのが好きなの、紅茶。で、そうするとさ、糖分取りすぎかなーとか思って、気にしちゃうんで、ウーロン茶にしました。言うて、この前のスペースパン1やんけん。なんかお風呂とパン1は違うじゃん。だっておパンツ一丁だぜみたいなのって別にさ、なんかセクシーじゃなくない？エッチな感じじゃないじゃん。知らんけど。そういえばさ、僕はさ、パンツに穴が開いてもさ、履き続けてるって言ったじゃん？パンツ。なんかね、穴が開いてるってさ、ちょうどさ、パンツをさ、持つところに、こう、親指を食い込ませる場所とかがさ、穴開いたりとかさ、そういうことはあるんだけどさ、なんかね、ちゃんとお尻とか守ってくれるところに穴は開いたことなかったんだけど、なんかもうずっと履いてるパンツがあって、それがね、とうとうすごいちっちゃい穴がね、なんかお尻のあたりに開いたから、さすがにそのパンツは捨てることにした。穴が開いちまった。今日発見しちゃった。すごいショックなんだわ。パンツ、穴開いたと思って。この話しないでおこうって思ったんだけどさ、なんかついさ、みんなにはね、もう怒ったこといろいろ喋りたくなれんよ。申し訳ないですが、変態です。変態の自己紹介嫌だな。力が、なんでパンツに穴開くの？え？開かねえのか？パンツに穴。何年ものよ。少なくともこの1、2年ではないな。ファン使ってもるって。物持ち良すぎ。そうだよ。僕、物めっちゃ大事にするからな。本当に。明日学校なんでそろそろ寝ます。おやすみ。おやすみー。パンツは綺麗なの使いなさいよ。ちょっと失礼な。綺麗ですよ。ちゃんとパンツは、汚いパンツなんて履いてない。綺麗だ。大事にしてた服に穴が開くと悲しい。でも大事にしてた服なんてね、穴も開くし、田舎だったら何かに引っ掛けてビリーとかもあるしね。パンツくらい定期的に買い替えてもろて。まだ履けるんだよ！まだ履けるんだよ！まったく。みんななんでパンツそんな新しく買うんだよ。それ何年履いてたの？え？デビュー前からかな。 いいじゃん、別に。何？一年ごとにパンツ買い替えんの？みんな。なんで？いいじゃん、別にパンツ。パンツの寿命3ヶ月？嘘でしょ？え？パンツの寿命って3ヶ月は短すぎない？じゃあ100均でいいじゃん、じゃあもうそれ。100均でよくない？なんで3ヶ月の寿命のものをさ、高いお金で買うの？信じられん。穴が開くほど同じの着ないからな。パンツ何枚あるの？みんな。週に2回着用で約1年。あ、でもなんか諸説あるんだ。3ヶ月の人もいれば1年の人もいるんだね。そのうちネルチみたいに特定されて完売するわよ。あ、フラミンゴパンツと、クローバーとテントウムシパンツは特定してる人いたんだよね。パンツが弱すぎるのが悪いね。そうだよ。体そのセクシーお尻に耐えられないのが悪いんだ。ゴムが伸びてもう履けないやろ。ゴムが伸びたことはない。ゴムなんてそんな伸びるかな？全然伸びないけど、ちゃんとゴム伸びないよ。なんでパンツの話こんな延々としてんねん。ゴム交換してるの？そんなことできるわけないじゃん。僕、裁縫なんて苦手だぜ。裁縫なんてできるわけない。 ゴムビロビロになったパンツ寝るとき用にしてる。ゴムビロビロになんてならないよ。パンツなんて100均でもいいけど、女子力。パンツなんて別に誰に見せるわけでもない。いいじゃねえか。女子力なんてそんなとこで発揮しなくても。3ヶ月は毎日同じパンツ。それは逆に大変じゃん。毎日洗って乾かしてさ。毎日同じパンツ。どうすんの？履いてない間。なにそれ？そんな人いる？しかもお名前、つば九郎さんだし、つば九郎やないか。つば九郎やないか。ありがとうございます。このつば九郎さんのさ、絵文字にさ、カナダソがいなかったからさ、カナダソおらんぞってツッコミ入れようと思ったらさ、メンバーシップ入ってますのとこにカナダソのさ、絵文字があったからね、すべて許したよ。つば九郎、ありがとな。カナタンの暴露話、なんだかんだ親近感湧く話題が多くてちょっと嬉しい。暴露話でもないんですけど、そんな、パンツ買い替えないなんて。その親近感、なんか逆にみんなに親近感湧かない話したいな。なんだろう。なんだろう。なんだろうな。めっちゃ買い替えるものあるかな。あ、よくね、この間ね、大人買いとまでは言わないけど、100均で同じものを6個買いました。それも、なんと黒綿棒です。黒綿棒を6つ買いました。これはデビュー前には100%しませんでした。デビュー前は、多くて2個しか買わなかったけど、とうとう6つストックをね、買って今ストック中です。黒綿棒は今って時になくなってるとやらしいからな。自分は5年使ってるのあるけど穴開いてない。僕もね、めちゃめちゃ使ってるけどね、そんなね、そんな汚くないもん。そう。まともなもの買ったら1年以上持つ。パンツのまともってなんだろう。僕の買ってるパンツは全部500円以下だぞ。だいたい100円で買ってるけどね。そう。100円、200円で買うけどな。そのなんか500円以上のパンツ買わない。スタジオの話とか。スタジオか。でもスタジオも毎日行くわけじゃないからな。思いつかないや。エステに行ったとか。エステなんて行ってると思うの。僕が？エステに？エステなんて行ったこと一回もないですけど。確かにでもなんかさ、たまにさ、いいシャンプー使ってるホロメン。あれ？いなかったっけ？あれ団長だったっけな？ちょっと忘れちゃった。誰かがさ、なんか使ってた気がするんだけどさ、そういうの聞いてさ、女子力高えって思ったよね。なんか僕はシャンプーってものすごいこう、嗜好品だと思ってて、なんか、僕的には1カミがもう最高安いし、いい感じなんですけど、シャンプーって高いのっていくらでもあるじゃん。なんかね、よくね、すごい高いシャンプーを実はママにプレゼント、さゆりにあげたことがあるんだけど、なんか皇室で使われているみたいな。1万円ぐらいするシャンプー。でもさ、自分では買わないけど、もらったら嬉しいじゃん。そのシャンプー。あげたことあるんだよね。なんかシャンプーってね、嗜好品だなって思う。カナタソがさ、美容院とかで買ったさ、6000円ぐらいのシャンプー使ってたらさ、すごいなんか、あれだよね。ちょっと親近感湧かないよね。いつかみだけど。髪の話してる。あ、ごめんごめん。すまんな。大人用で100円パンツってあるのか？小学生用とかも買うけど。小学生用とかも買うけど。子供用のパンツとかも買うときあるけど。買い物するとき安いが優先されるの本当、当たり前だろ。そんなのはさ、そんなの当然だろ。そんなの当たり前に決まっているよね。なんで、安い以外に優先することなんかないだろう、ほとんど。さゆりもったいなくて使ってなさそう。いや、もうとっくに使ったよ。一瞬で使い終わったわ。親孝行。親孝行なんかね、美容院で買うシャンプーすごいいいんだけどめっちゃ高い。めっちゃわかる。なんか僕はね、美容院に最近は全く実は行ってないんですけど、結構前に行った時に、 なんかね、すごいいい匂いのシャンプーがあって、このシャンプーっていくらなんですかって、なんか、あ、売ってるんですかってね、聞いてみたら、売ってますよって言われてさ、こちらですね。で、なんかカタログみたいな見せられて、なんかすごいちっちゃいボトルで、なんかね、5、6千円したから、ヒーと思ってね、うわー、すごーいって言ってね、ちょっと話だけ盛り上げて、なんかサンプルとかくれないかなと思ったけど、サンプルはなかったみたい。残念だぜ。そう。ギフト用自分で買わない。そう、自分で買わないようなもんをギフト用にするっていうのがいいんだろうな。そう。トリートメントもするんだ。女児用。そう、女児用。スーパーの卵が激安でテンション上がるやつ好き。そんな当たり前。新しい、初めて行くスーパーに行って確認するものは、もう納豆と卵。この二つの値段をまずチェックする。ここが一番大事なんよ。だってさ、高いスーパーに一回だけね、一回、二回行ったことあるんだけど、そこで確認した卵を一番安くて250円だったからね、びっくりしたわ。250円で6個入りってどんだけ高級なの？すごいと思って。やっぱ違うんやーって。あ、すごい。え、マッチョ、めっちゃ懐かしいんだけど、これ。これだわ、多分これ、ママにあげたやつ、この1万1000円のやつ。特定されたわ。これだ、だったと思う。皇室御用達のやつ。え、すごーい。一瞬で見つけるやん。すご。最近美容院でドライヤー買った？え、ドライヤー？一番なんか有名なのってダイソンだよね。ダイソンのドライヤー。シャンプーじゃないけど、床屋で教えてもらったタングルティーザー。初めて聞いたタングルティーザー。250円で6個入りとか王族か。いや、わかるわかる。もう貴族しか来ねえだろ、ここって思ってびっくりしちゃった。成城石井かよ、それな。だって、わくがいつも行ってるスーパーは、10個で126円。で、安い日は100円、98円だよ。なんかなんだっけ。何かを購入したら、この値段になりますっていう安い時があるんよ。何かをっていうのは、買い物を1000円以上したらとか2000円以上したらみたいなやつ。スーパーのお惣菜や弁当に貼られる半額シールはいいぞ。半額シールは24時間の店舗じゃなければ、9時ぐらいに閉まる店舗だったら、だいたい5時ぐらいから30%オフぐらいになり始めて、半額は閉店する2時間前ぐらいなんでね。でもシール待ちでうろうろしてるのは迷惑というふうに取られがちなので、半額シール今から貼られそうだけど、まだ目当てのものに貼られてないって時は、ちょっと気を使って僕はスーパー一周ぐるりして帰ってきて、ゲットするっていうことをやりますね。なんか目の前で待ってると多分ね、そのおバイトのおじたまとかがプレッシャーかなと思って、はよ貼らなあかんのやろうけど、この人どれが欲しいんや、どれが半額にして欲しいねん、みたいな感じになるかなと思ってさ。そう。自分の中で基準になるもの値段ってある。あれね、やっぱり安い方がいいのはそう。まあ、めちゃめちゃさ、安くしろっていうわけじゃないんだけどね。もちろんさ、そのこの間のさ、もやし業者じゃないけどさ、まあ、いろんなところがありますからね。でも、安い、それ買う側からしたら、1円でも安い方がいいに決まっているんだ。しょうがないよね、それに関しては。半額まで行くといいの残ってない。いや、めっちゃわかる。30%オフの時はさ、めっちゃいいさ、お惣菜残ってて、これ欲しいけどまだ30%か。あと2時間後に来るか、つって2時間後に行ったらもうね、全部ね、駆逐されてるとかね、あるあるだわ。それでね、あんまり食べないとか、ちょっと悪くなってるものとかが残ってて、ね、これちょっと色がもう赤いやんとか、いや、これはちょっと、いや、さすがにもう脂っこすぎるわとかね、なって結局買わないとかもあるよ。でも勝手にね、半額を期待したわけだから、食べたいものがあるんだったら別に半額じゃなくて、元の値段の時に買えばいいんだよ。そんなケチくさいこと言ってないでってことだからね。コンビニとかスーパーで時間潰すの苦手。あ、その気持ちめっちゃわかる。コンビニとかで時間潰すの苦手。なんかとりあえず雑誌コーナーに行ってみたりする。スーパーは、人が少ないとこ行く。なんか、意外とお菓子コーナーとか人あんまいないし、あと洗剤とかがある。洗剤スーパーじゃない。洗剤と、 シャンプーコーナーは人少ないからその辺にいる。なんか魚とか、野菜とか、お肉とかはもう人がいっぱいいるからそっちでうろうろはしない。カンタ生活力高い。当たり前よ。当たり前よ、そんなん。3割で買うか半額で残ってないかの勝負。そうだよ。もう本当にね、スーパー半額シール人狼みたいな感じでさ、いや、この人は買うんか。いやいやいや、この人は何待ちや。人狼始まるからな。大体負けるけどね。でもセールを待って買えなくて悔しいぐらいならもう最初に買っちゃおうっていうことよ。弁当半額を2個買っちゃう。2個買ったって1個分ですからね。1個分かもそうなったらもう買いますよね。イカのフライとか残っててもおかずにはなら、でもイカのフライ好きだけどな、僕。たださ、あんまりじゃあ、作ってからの時間が経ってて、なんか油が回ってさ、ちょっとお腹に重いんよね。そう。待ちかねてシール貼る人のとこ直接持ってく、おばちゃんなら見たことある。それ僕もあるわ。それ見たことある。で、なんかそれを見たときに、多分なんか、どうなんだろう。なんかマナー違反かどうかはわからないけど、いやー、僕があれされたらマジプレッシャーだなーって思って、やらないようにしようって思った。20%の差はでかい。一人暮らしし始めたからさ、10%オフとかの30%オフの計算がめちゃくちゃ早くなったよ。みんなあれさ、みんなはね、計算ね、多分ね、早いと思うけど、あれマジでね、身につけた方がいい。本当に、真っ先に覚えた、一人暮らしし始めのあのね、16歳の時に、真っ先に覚えた計算が、10%オフの10%の値段をパッと出すことだった。お母さんがハンターの目してる。わかるな。コンビニの廃棄前の割引。あ、なんかコンビニも割引とかがね、なんか出たりするようにな、なったのかな。あんまりでも、あんまりコンビニに僕行かないんだよな。コンビニはさ、基本的に定価で売ってるし、でも美味しいんだけどね。そう、だから今日はローソンさん久しぶりに行きました。そう。なんとなく平民は理系が多い。え、そうなん？みんな理系なの？そうなの？あ、そうなんだ。なんかどんどんテンション上がってきてない。確かに。てかもう1時間じゃん。10%なんて0切るだけじゃん。え、そうなの、そうなの。でもさ、最初はさ、10%ってどうなんだろうってよくわかんなかったんだけど、そのなんか798円とかの時はもう800円として、はい、80円みたいな。この0切るやつがさ、簡単じゃん？すごく覚えちゃえば。覚えるまではさ、10%ってどんなもんって思っちゃうんだけど、覚えたらめちゃめちゃ簡単だからさ。ってことはこれ、800円の3割引きだから、8324で240円引き。ということは、240円、800円から引くわけだから、560円か。みたいな。安いな、みたいなさ。そういう計算をね、できるようにすると、ケチくささが加速するよ。もうよくわかんない。計算なんかもしなくて、もうお値段も見ないで買いますわ、みたいな。人は、もうそれでもいいと思う。それも経済を回すから素敵だとは思う。カナダソはバッチリ計算するタイプ。そう。バッチリ計算する。ホロネンはあんまりその10%とかを計算しない人が多いから、僕は教えてるよ、いつも。え、なんでそっち選ぶのって、半額と半額じゃないのがあって、え、なんで半額の方選ばないのって言ったら、半額って、これ半額じゃないな。20%オフってどんぐらいあんま変わんないような気がして。いやいやいや、この20%オフだったら200円オフだよとか言ってね。あ、じゃあ20%オフにするみたいなこともあるよ。値段をグラムで割って比べてコスパ計算してる。僕もそれたまにやります。同じものでも入ってる量が違くて、で、多く入ってる方が、ちょっとやっぱり高いんだけど、この値段の高さ、例えば 500g で500円、700g で、待って、500g で500円、500g で1000円、700g で1300円とかだったらどっちの方が安いんだろうみたいなのを計算したりする。ね。そういうのを計算して、1グラムっていうかなんか100グラムごととかの値段を出して、あ、こっちの方が安いみたいなのを考える。そう。心の形が大阪のおばちゃん。うるさいわ。 そう。計算せずにお惣菜を買った。いや、違う、あれさ、まず計算してたんよ、ちゃんと。でも、100グラムって思わなかったから4000円ぐらいいったんよ。そう。で、かなたんの話だと、4000円いくのって、3キロぐらい買ってるよって言われたんだけど、違うの。高いやつもあったの、高いやつも。それで、なんか高くなっちゃったの。グラムで割るのくっそわかる。そうなんだよね。でも、だからデパ地下怖いよ、デパ地下は。デパ地下はマジで恐ろしい。なんかね、安いな、安いやんって思って買ったやつが全然違う値段もそうだし、なんかこれめっちゃ安いと思ったら、本当に逆にそれが 100g の、じゃあ 100g の値段が書いてあって、本当は1個いくらにプラスで、なんかその、はみ出した分の、なんかグラム数がなんか追加されるみたいな、すごいなんかややこしいやつとかもあってさ、デパ地下の美味しいんですけどね。ホロメンはウーバー利用率が高いイメージなので、毎月の食費がすごそう。え、でも、ウーバー利用するって言っても、やっぱ一人分の食事だから、毎食3食全部ウーバーとかじゃなければ、多分10万円もいかないんじゃないか。なんか団長が8万円とか言ってなかったっけ？随分前に教えてくれた時。裏でじゃなくて、配信で言ってたやつ。あれ、7万円だっけ？ちなみに僕は一番忙しすぎて、ウーバーを、結構使ってた時期で、5万円ぐらいやったかな？1ヶ月の食費全部合わせて。基本的には1ヶ月の食費は3万円に収めるように頑張ってます。そう。一人暮らしで本当にお金ない時は1ヶ月1万円食費生活やってた。そう。花ちゃん起きてる？バレた？ちょっとなんか今ものすごいね、動き始めた。ごめんね、うるさかったよね、花ちゃんも。1時間経ったもんね、もうね。1時間やらないよって声かけたから、もしかしてもう1時間経ってんで、早く静かにしろよって言われたんかもしれない。簡単、1日何食食べてる？1、2、3食のどれかかな。1、2、3食。そう。一人暮らしで8万はクソ高い。まあ、それは、そう。でもさ、ほとんどウーバーって思うと思ったよりじゃない？僕だってほとんどウーバーで生活したら20万ぐらいするのかって勝手に思ってたもん。それはやばいぜって。でも、なんかその団長とかすごいウーバーしてるイメージあったから、意外と8万円ぐらいなんだって思ったことを覚えてる。そう。1ヶ月3万。え、抑えられるで。抑えられる、抑えられる。一番高くて5万。1ヶ月3万はすごい。いや、すごくないぞ。いけるよ、全然。むしろ、僕いつも、本当にこう、一人暮らし、16歳の時に、僕が一人暮らししてた時っていう時って、大体、今もしてるんですけど、16の時のやつね。一人暮らし、激キツ一人暮らしをしてた時は、1ヶ月1万円とか1万5千円で生きてたし、その時ちょっと余裕がある月でも2万円で生きてたぞ。今なんか、だから、ちょっといい生活してるよね。3万円だから。だって、みるみる買うの。ちょっと声大きくなっちゃったんですけど、みるみる買うし、みるみる買うし、ジョアも買ったもんね。ヤクルトの優勝記念のつば九郎の、なんか保冷剤みたいなのがおまけで入って、つば九郎のシール入ってるジョア買っちゃったもん。ジョアセットみたいなやつ。ヤクルトセットみたいな。1日約2600円。8万円だと1日約、2600円ってことなのか？それって。食費が。でもさ、ウーバーイーツで1食1000円以下ってあんまないから、あれじゃない？1日2食の計算になるんじゃない？それって。そんなもんなんちゃうんか？ 1 ヶ月どれくらいが普通なの？わかんない。それはわかんない。女の子と男の子でも違うかもしれない。8万で全く料理しなくていいなら考える範囲。まあそうだね。届けてくれるし。一人だったらいいんじゃない？一人だったら。一人だったら、で、一人でもう仕事とかいろいろ忙しくて、もう本当に作ってる時間よりも何かやらなきゃいけないことがあるんだったら、ありだと思うよ。偏りすぎなければ。そう。でも、 やっぱりウーバーイーツばっかりだと飽きちゃうんじゃないかね。わからんけど。1ヶ月1万はマジ質素。あ、そうだね。1ヶ月1万円はマジできつい。本当にきつい。めちゃめちゃ計算しまくった。毎日。家計簿つけたし。自炊して当たり前。自炊してです。1ヶ月1万円は。2万円も、3万円も自炊はする。多少はね。でも今自炊の回数結構減ったからな。ウーバー配達圏外民です。わ かるわかる。なんかさ、僕もね、デビューしたての頃はウーバーの配達来ない場所だったから、なんかみんなが、なんかコロメンのみんながね、ウーバーイーツちょっと今月頼みすぎちゃったわとかさ、もうそれこそさ、その8万円がどうのみたいな話が出てる時なんてね、そもそも1円も出させてももらえないんですけどって思ったね。何を言うてんねんって。いいなーってなる。そう。手料理の味が無償に欲しい。あ、わかる。僕もね、一人暮らしをね、してるときにさ、自分以外の手料理の味が欲しいと思って、一人暮らしをしてるとき、これ16歳のときなんだけど、お肉屋さんの、なんかね、毎日の日替わり弁当を、ちょっと奮発して500円ぐらいしたんだけど、買って食べてたね。毎日なんかおばちゃんが作ってくれてると思って食べてた。ちなみに、今の一人暮らしでは、あんまりなんかそういうことを感じないので、もう自分で作ったので、十分って感じになってます。外食は高いからね。外食は。いきなり黄金伝説であった1ヶ月1万円生活ってすごいってこと？ 1 ヶ月1万円ってそれ食費だけじゃないよね。知らんけど。食費だけじゃなくて電気代とかも入れてだったら、やばすぎじゃない？もう風呂入んないでしょ、それって、お風呂。それはやばいって。1ヶ月1万円生活って企画があって、ホロライブの中で適性があるのは多分僕だね。すごいドヤ顔。多分それは僕が一番適性があるね。でもめちゃめちゃしんどいと思う。多分泣くね、普通に。辛いと思う。自炊しか勝たん。やめてよ、美味しそうなの。ピーマンの肉詰めだ。美味しそう。うわ、なんかおでんみたいなのも作ってる。あ、卵焼き。え、美味しそう。料理好きでしょっちゅういろいろ作ってるか、カンさんに作ってあげたい。作ってほしい。1ヶ月1万円生活、1日300円ちょっと。だからさ、やっぱり3食100円のうどんとか買うんだよ。3食100円のうどん、焼きそば、あと、ご飯はもう全部必ず雑炊にするの。なんかね、お雑炊とか、おかゆにすると、おかゆ先輩、おかゆにすると、ご飯が膨らむから、で、なんかすごい食べた感もあるから、そうやると、1合でも、だいぶ持つよ。4日とか持つよ、1合で。あと、なんか食べる時間ちょっと気をつけたり、朝ごはんめっちゃ食べたり、あとね、もやし。やっぱもやしよ。もやしとちょっと奮発して豚肉。豚肉3枚と、もう山ほどももやし1袋の、鍋の素で、お鍋の素でそれを煮て、もやし鍋食べる。そうすると、お肉があって、なんか美味しい、豪華な気分になるし、もやしでお腹も膨れると。で、あとはインスタント味噌汁よ。インスタント味噌汁で、ごまかす。お腹すいた時。生協とかも宅配サービス楽。生協は、あれでしょ？なんか高そうなイメージがあるけどね、すごい良さそうだけど。うまかっちゃん出ます。うまかっちゃんってめっちゃ美味しいよね。あれ、博多？福岡のやつだっけ？めちゃ美味しいよね。そう。聞いてて辛くなってきた。まあ、そういう時期もあったんですけど、今の一人暮らしと、その最初の一人暮らしはやっぱり全然違うから、みんなのおかげで、つば九郎の序は変えてますし、本当にありがとうございます。パン生地こねてウインナーロール量産しておくとしばらくの朝食で昼食になる。え、僕パンなんて作ったことないし、作ろうと思ったこともないぞ。うわ、角煮丼美味しそう。もやしは足が早い。わかるわかる。もやしは足が早いんで、使い切った方がいいよ。 本当に。鍋に、一人用鍋にぶち込むの。一人用お鍋を買った方がいい。100均でも売ってた。一人用お鍋にもやしをぶち込んで、分量測った水入れて、で、ブロック、鍋ブロックみたいなの入れて、で、それでもうね、30分ぐらいほっとくの。で、クタクタになってから最後に豚肉を入れて、豚肉に火が通ったら食べる。僕はもうそれで16歳の時は生きてたで。あ、もう美味しそう。やめてください、皆さん。食べたいもの我慢せず食べられる生活って幸せ。その通りだ。本当に。美味しいもの食べようね。いっぱい。最近炊飯器でパンが作れる。なんか、もしパンが作れる炊飯器持ってたとしても作らないと思うな。だって作ろうと思わないもん。パンとか買っちゃうよ。パン自分で作って美味しくできる自信ない。すごいよ。なんか作ろうって思う人。もうクリエイターやん。もう料理作り。パン作り、クリエイターや。パンツも買い替えられる生活になんて、なんてはいるんですけどね。なんては。飯テロ始まった。カナダの小食なん普通と思うけどね。一人用鍋いいな。一人用鍋しか勝たん。うわー、もやし鍋美味しそう。でもこれは一人用じゃないな、明らかに。これは3、4人前だな。しかもネギ入ってんじゃん。ネギはね、地味に高いからなかなか買えないの。もやし鍋をする人がネギを入れるなんて、なんてこのあっちを向きながらこっちに行くみたいなややこしいことになってるんだ、このもやし鍋は。もやしで済まそうとする人がネギは買わないだろ。ちなみに、ネギを買うぐらいだったら、もやしと豚肉の他に、なんか、あれだけどね、僕だったらつみれとか買うけどね。つみれって意外と安いんだよ。なんかちょっと半額になってたりして。で、冷凍すると持つし、お肉として当たり前なんですけど使えるから、僕だったらネギよりつみれ買うな。だってこのネギ絶対細かく売ってるやつでしょ。多分。これさ、しかも九条ネギ的なやつじゃん。すごい文句つけちゃった。でももやし鍋は美味しいですよ。うわー、美味しそう。ねえ、もう本当にやめてくれる？なんか飯テロすんの。本当にやめな。ダメだし そうだよ。しかも、もやし鍋した後に残った汁にご飯を入れれば、その夜にお雑炊が作れる。最高やぞ。あ、お腹空いてきた。こんなに一人暮らしの家庭の知恵スペースが聞けるなんて。そう、一人暮らしの知恵に関しては任せて。僕は多分、誰よりも知恵があるよ。全部経験済み。Do you have a good day? Yes, 僕今日 good day でした。今日はね、今日一番嬉しかったのはローソン行って、嬉しい、寂し、あの、欲しかったけど嬉しいという自分のクリアファイルがなくなっとったことと、鍋敷きが当たったことです。ローソンのくじで。明日ね、また配信、明日をします。明日が、ちょっと待って。予定見る。明日もね、18時からミーティングが2時間入ってて、19時の配信ができないんで、あ、もう今日か。ちょっとポルちゃんの新衣装見たいんで、多分ね、22時とか21時とか23時とか、ちょっと夜になると思います。で、チャラタンナノラが今週の木曜日かな？って感じになってるので、明日には水中ラボの準備しないといけないからやろうと思ってる。ということで皆さん、今日もありがとうございました。ちょっと花ちゃんもパタパタして、そう、ミーティング長いの。明日はね、ちょっとね、ダンス系のミーティングなんだ。他にもね、ダンスね、いつもね、ダンサーさんに作ってもらうんですけど、そのと、そのもう作ってあるやつと、これから作ってもらうやつがあって、そのこれから作ってもらうやつの相談をするのが、そう、どんな風にするみたいな、していくっていうのを相談するの。ほとんど、それでいいです、それでいいですしか言わないけど、いろいろ相談させてもらいますと。なので、19時じゃなくてちょっと遅くなっちゃってみんなは、おーい、眠いでってなるかもしれないけど、スパチャ切ってやろうと思いますんで。それでは皆さん今日もありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。 バイバーイ。うーん、うーんと。